今朝の聖書の箇所を読みいたします。ヨハネの黙示録20章4節から6節まで。ヨハネの黙示録20章4節。また私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権威が与えられた。また私はイエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間、王として治めた。残りの死者は、千年が終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対して、第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間、王として治める。黙示録20章のテーマは千年王国です。4節にはこうあります。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間、王として治めた。これまでも確認しましたが、千年王国にははっきりとは断言できないことがいくつかあります。例えば、千年王国はいつから始まるのか。また千年王国は文字通り千年の間続くのかどうか。学者によって見解は様々です。今日の箇所でも新たなミステリーが浮かび上がってきます。五節や六節では第一の復活という言葉があります。この復活は一体いつ起こるのか。どのような復活であるのか。ある人は第一の復活とは、クリスチャンになった時に起こる霊的な生まれ変わりのことだと考えます。別の人は、第一の復活とは、キリスト者が死んで天に召されることだと教えます。また別の人は、第一の復活とは、キリストが再臨した時、キリスト者たちの肉体が復活することだと主張します。また第一ということは第二の復活もあるということです。その第二の復活の対象者はキリスト者なのか、それともキリストを信じていない人々なのか。第二の復活はいつ、どのような形で起こるのか。聖書学者の間でもその意見は一致を見ることはありません。しかしはっきりとわかることもあります。それは千年王国においては、キリスト者たちがキリストと共に全てを治めるようになるという事実です。四節後半にはこうあります。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間王として治めた。生き返ってということは、彼らはすでにこの世にはいない人々、この地上での歩みをすでに終え、天に召されている人々ということになります。それを証明するように、四節では彼らのことをイエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人々と表現しています。キリストと共に千年王国を治めるのは天に召されたキリスト者たちということになります。実はこれが重要なポイントです。なぜなら、黙示録が書かれた当時、教会には大きな迫害の波が迫りつつあったからです。この時代のローマ皇帝はドミティアヌスという人物でした。ドミティアヌスは教養があり、若い頃から優れた人物でした。彼の人生に一大転機がやがて訪れます。西暦81年のことです。兄であり、ローマ皇帝であったティツスが重い病気にかかります。 するとまだお兄さんが生きているにもかかわらず、ドミティアヌスは兄を廃して自分自身がローマ皇帝となるのです。皇帝になった当初、ドミティアヌスは穏健な政治を進めました。実に立派な政治を行ったのです。しかし時が経つにつれ、彼の政治は荒々しさを増していきます。やがてキリスト教を激しく迫害するようになるのです。神がヨハネを通してこの黙示録を与えたとき、教会にはドミティアヌスの大迫害が迫りつつありました。すでに使徒パウロは殉教をし、この世にはいません。イエスが定めた十二使徒たちのうち、生き残っていたのはヨハネただ一人。しかもそのヨハネももう老人となっており、その上捕らえられ、エーゲ海に浮かぶパトモスという小島に流されているのです。これからの教会は、そしてキリスト者たちは一体どうなっていくのか。ローマ帝国には紋章があります。その紋章は、頭が二つついているワシです。その二つの頭についた鋭い四つの目を持つローマ帝国は、まさに小ネズミのような教会に狙いを定め、今まさにそれを襲わんとしているのです。そんな中、神の民は祈りの声を上げます。主よ、私たちの教会は一体どうなるのでしょうか。私たちはこれからどうなっていくのでしょうか。そんなキリスト者の不安と嘆きに対する答えこそが今日の箇所です。4節後半、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治める。6節、この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。確かに当時のローマ帝国は強大でした。これに対し教会は弱く小さいのです。迫害が来れば多くの者が捕らえられ、首をはねられ殺されてしまいます。人々の目にはその光景は教会の敗北として映るに違いありません。しかし神の目から見れば、決してそれは敗北ではないというのです。この世で迫害を受け、しかしそれでも彼らは信仰を守り通し、キリストの言葉を大切にし、キリストと共に歩み続け、その結果、キリスト者たちは首をはねられ、殉教していきます。でもそれは彼らにとっては勝利なのです。たとえ肉体的な命を奪うことができても、この世の支配者は彼らの信仰を奪うことはできないのです。迫害を耐え忍び、決して信仰を捨てず、偶像に頭を下げることもなく、キリストの教えを守り通し、彼らはそれでも福音を述べ伝えていくのです。そしてその結果、殉教した者たちは、千年王国にて、キリストと共に全てを治めるものとなる、というのです。4節。また私は、キリストの証と神の言葉のゆえに、首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返り、キリストと共に千年の間、王として治めた。ところでキリストと共に全てを治めるというこの約束、考えてみれば天地創造の際の神の命令のまさに成就です。かつて神がアダムを作った際、神はアダムに命じます。産めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神はアダムにすべてのものを支配するようにと命じたのです。ところがアダムは罪を犯します。そしてその結果、 その役割を十分に果たすことはできなくなりました。アダムはもはや世の支配者として君臨することはできないのです。でもそれでも神はアダムを、そしてそのアダムの子孫を見捨てることはありませんでした。父なる神は御子イエスを送り、十字架を通して罪の許しを与え、聖霊によって迫害の中でも彼らの信仰生活を支え、ついに千年王国にて、神を信じるすべての者たちを、すべての支配者とされるというのです。6節。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治める。アダムは罪を犯しました。でも神はアダムとその子孫を見捨てなかったのです。御子イエスを通して罪をあがない、聖霊の励ましを通して彼らを支え、ついには彼らを千年王国にて、すべてを支配するものとされるのです。こうして神は、地を従えよ、すべての生き物を支配せよという、あのアダムへの命令を、ついにご自身が成就させるのです。キリスト者は、そんな恵みと慈しみに預かるのです。そしてそんな神の恵みと慈しみに預かるのは他でもない私たちなのです。迫害を受けてもキリストの言葉から決して離れず、それでもキリストと共に歩み続け、決して獣にも偶像にも頭を下げることをしない、そんな私たちこそが千年王国にてキリストと共に全てを治めるものとなるのです。そんな祝福を前にするとき、私たちの心は神の恵みと慈しみに打ち震えるのです。6節。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治める。十字架を追いにし、生徒たちの御国に喜ぶ幸やいかに。331番を神に捧げつつ、キリストのうちにあるこの身の幸いを覚えます。お祈りします。父なる神様、私たちはこの地上にあってさまざまな誘惑や困難に直面します。しかしあなたは御子イエスの御言葉をもって私たちを教え励まし、聖霊の御手をもって私たちを優しく導いてくださいます。その恵みと慈しみを覚えて感謝します。でもそれだけではなく、私たちを千年王国で治めるものとしてくださることも感謝します。かつてあなたはアダムにこの地上のすべてのものを治めるようにと命じられました。しかしアダムは罪を犯しました。その結果、アダムもその子孫もその役割を果たすことができなくなりました。でもイエス・キリストの十字架と復活、そして救い主イエスとの交わりを通して、私たちが再びキリストと共に天地万物を治めるものとなるのだと知り、嬉しくも思います。この地上でどんな困難や誘惑にあったとしても、そして大迫害の中で仮にその首をはねられたとしても、私たちは第一の復活に預かるものとなります。そして御子イエスと共に、すべてを治めるものとあなたがしてくださいます。それに、ふさわしく歩ませてくださいますように。 獣もその像も拝むことなく、ただ救い主イエスと共に歩ませてくださいますように。あなたの教えにとどまらせてくださいますように。あなたの御旨を探るものとしてくださいますように。そしてあなたの計画に従うものとしてくださいますように。たとえ苦難の中で首をはねられることになろうとも、あなたを選び、あなたを大切にし、あなたを愛すものとしてくださいますように。私たちのこの地上での祝い、あるものは70年、あるものは80年、あるものはわずか20年、長くても120年そこらです。しかし永遠の御国はまさにその言葉の通り永遠に続きます。そして私たちを待ち構えている新天新地は永遠にそこに存在し、その新天新地にて私たちはあなたと共にすべてを治め、あなたを賛美し褒めたたえながら祝福と安らぎのうちに入れられることを覚えます。どうぞそのような私たちがあなたと共に歩み続けるものであることができますよう、私たち一人一人を励ましお導きください。私たちの救い主であり、王の王、主の主、すべての作り主にしてすべてを治めておられる唯一の主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。